歴代史第1の27章ですね。歴代史第1の27章です。ダビデの生涯が、実はその半生は礼拝する、その神殿の礼拝をするための準備に捧げられていたっていうのは意外だったかと思うんですよね。でも歴代史を読むことによってこの分かってきたと思うんですよね。22章からはもう本当に、サムエル記には書かれていない内容 で今もその続きを、読んでいるわけですけれども、前回の学びでその、ダビデが罪を犯した、この人口調査の罪を犯して、その罪が贖われるためのオルナンの内場、そこが選ばれた場所であることを悟り、それで、この材料をさらに集め、ソロモンにこれを行うのだという勇気を、この励ましを与えて、でそれから組織編成をしました。この統治機構を作ったわけですね。で礼拝中心のこの国づくりをするためにレビ人と祭司たちの組み分けを行って、全ての者たちが奉仕に預かることができるように、順繰りにですね、その奉仕を定めていくと。そしてそのもう一つ特徴的なのは、2つありましたね。今までのモーセの幕屋にはなかったことですね。厳密に言うともっとあるんですけれども、モーセの幕屋でまず移動がしてたのがもう移動しなくなるわけですから、そのレビ人が移動運搬をですね、その役目がこの違うこの祭司を補佐するですね、役目に変わっていくと。そして次にその新たにですね、このモーセの幕屋にはなかったのが、もう一日中賛美をしているっていうですね、歌を歌って賛美をしているという、そういうこの奉仕になるわけなんですね。ここからいかに賛美が重要なのか、私たちの教会の営みの中で賛美は非常に重要な一部を占めるんだということがわかるかと思います。そしてその他に門営というのもありました。門営ですね、それはこの神殿のところに入るところに置かれている人たちで、武器も実は持ってましたね。この何か悪いものが入ってこないように、今で言うとガードマンでも、ガードマン以上です。聖と俗を分けるわけですから、霊的な判断が必要になるわけですよね。ですから私たちにとってもですね、その判断をするのに重要な役割を担っているというわけなんですね。例えば案内をする人はそうですし、また案内だけではなくて、とにかくこのクリスチャンと、そしてクリスチャンじゃない人たちの間、ない人たちの間にですね、自分が入っていって、そしてこの礼拝生活を守っていくと、そういう働きをするわけなんです。で最後にですね、27章なんですが、今度はレビ人とか祭司ではなくて軍団ですね。軍団、いわゆる一般のイスラエル人が同じように何て言うかな、予備役と言ったらいいでしょうか。この順番にそのイスラエルの成人の男子たちがこの国を守るために軍務に就くのも、やはり順繰りに行っていくんですよ。で、今までは24の組み分けだったんですけれども、ここは月ごとの12軍団に分かれて分団があります。でその頭がこの書かれている27章がそれなんですね。途中までかな、途中までがそうなってます。では読んでみますね。イスラエル人すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは王に仕えて、1年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って各分団のすべてのことに当たったが、その人数は一つの分団が24,000人であったと。で、12分団の一つ一つがもう人数が決まっていまして、24,000人なんですね。で次に第一の月、第一分団の長ザブディエルの子ヤショブアム、彼の分団は24,000人。 彼はペレツの子孫の一人で、第一の月を受け持つ将軍たち全ての頭であったと。まあ、こういう形で第2の月、第3の月、第4の月と、まあ、ずっと、これが第12の月が15節のところまで続きます。でこの分断の長、この頭、あの長が、この名前が連なってますけれども、ここに出てくる人物の、まあ、ほとんど数多くがですね、あのダビデの勇士たちに数えられていた人たちです。覚えてますか？歴代史第1の11章に出てきて、ダビデの三勇士がまず出てきてですね、それからその後でその30人でしたっけ、忘れましたけれども、この勇士たちの名が連なっていました。でその人物と重なります。例えば今読んだ、このヤショブアムは三勇士の一人ですね。一番最初に出てくる人です。ですね。まあ、そういうことで、この書かれてまして、で16節に飛びますね。なお、イスラエルの各部族の長は、ルベン人ではジクリの子エリエゼルの頭、シメオン人、エリエゼルの司か、シメオン人ではマーカの子シェファテア。この16節から22節までが、この各部族、イスラエルの12部族の各部族の頭の名が書かれています。で彼らもなんか 軍務か何かに関わる話だと思うんです。さっきのね12分団の方はそれぞれ これ分団、あの軍務があるわけですよ。けれども今、この部族の中の頭が書いてるんですね。でおそらくはこの軍務に関することだと思うんですけれども、別途に今、まあ、書かれていまして、でこれが、書かれた中で次に23節から24節が興味深い、読んでいます。ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。で主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。セリアの子ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このためミイカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデの年代記の統計には載らなかったとあります。ダビデはこの23節でこの数に入れなかったと。以前21章でしたっけか、ですね、21章では彼はイスラエルの人口を数えさせたんですよね。それで大きな間違いを犯したんですが、ここでは彼はその間違いを繰り返すことはありませんでした。20歳以下の者たちを数に入れなかったということですが、でなぜかと言ったら次に出てくる主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたから。つまり彼らは神の民であって自分の所有のものではないわけなんです。神の民である、神のものである、自分が仕えている、自分が治めている民は自分のものではないんだということがとても大事です。そして主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われているんですけれども、このように主ご自身が働きを行われる、主ご自身が広げてくださるわけであって、私たちがそれを自分のものにして抑えてっていてはいけない、恵みを働かせていかなければいけない、神様が自由に働かれるようにしていかなければいけないわけなんですね。自分の奉仕を自分のものにしていくではなくて、神に仕えていく、神のものにしていくということが必要です。でこの星の天の星のように増やそうと言われたからであるという言葉、ヨアブもかつて21章の3節で主が御民を今より100倍も増やしてくださいますようにと言いましたけれども、アブラハムのゆえに主が大いに祝福されました。覚えてますか？あの星の数のように、星のようにすると、で海の砂のようにするとですね、これだけの圧倒的な祝福が 神様から命じられているんですから、他の人間の王国と同じようにその人口調査をするということを、本当愚かな話なんですよね。教会も気をつけなければ、その神が働かれるところではなくて、なんか人間のなんか組織みたいな感じでこの自分のものにしていっては決していけないということです。でヨアブが今度はですね、間違いを犯すんですね。これ興味深いですよね。24節でヨアブが今度は人数数えるんですよ。あの前はヨアブがちょっとやめてくださいよっていう感じだったんですけども、今度はヨアブがで、それができなかったと書いてあります。なんでかって言ったら神様が途中でお怒りになったということですね。で今度25節からですが、25節から31節までがダビデの王宮の個人的な財産について書いてあります。ですか。王の宝物蔵を司ったのはアディエルの子アズマベデベテ、野と町々と村々とおのおのの櫓にある宝物蔵を司ったのはウジヤの子ヨナタン。ということで、この宝物蔵がありました。以前出てきた祭司レビ人が管理している宝物蔵は、あれは神殿に納めるものであったんですね。でもこれはダビデ自身の財産です。でもこれ実はね、29章を読むと、ここからですね、彼は主の神殿のために捧げていきます。26節、土地を耕して畑仕事をする者たちを司ったのはケレブの子エズリ、ブドウ畑を司ったのはラマジンシムイ、ブドウ種の蔵にあるブドウ畑の産物を司ったのはシェファムジンザブディ、定地にあるオリーブの木とイクチジクの桑の木を司ったのはゲデル人バールハナン、油の蔵を司ったのはヨアシュ、シャロンで飼われる牛の群れを司ったのはシャロン人シルタイ、谷にいる牛の群れを司ったのはアデライの子シャファテってあります。これが私有の土地です。ダビデの不動産になるわけですよね。でそこでも畑を作って、その出たものが王宮に運ばれていったんだと思うんですけれども、28節に出てくる定地というのはシェフェラ地方のことです。シェフェラというのはユダ山地とペリシテ人の住んでいる地中海沿岸の間がシェフェラ地方ですね。イスラエル旅行行かれた方はですね、私が最近先週書き上げた2月25日のこの旅行記がですね、まさにシェフェラの旅だったんですけれども、ラキッシュですね、そしてその次に、エラの谷があってですね、あとはソレクの谷通ってですね、最後はこのキルヤテエアリムっていうアヤロの谷ですか、あっちの方にまで続くそのシェフェラがあります。でそして、でここはオリーブの木が あるので、このオリーブの木からは油がですね大量に取れますから、油の蔵も整備されました。でシャロンというのは今度は今のテルアビブから上ですね、地中海沿岸地域、カルメル山の下まで南までのところをシャロンと言いますですね。であとは最後に谷と書いてありますけれども、この29節、おそらくはこの谷というのがヨルダン渓谷、ヨルダン川沿いにくぼんでいる、ずっとですねこれ低くなっているこのヨルダン渓谷のことではないかと思われますが、こういうところにダビデが畑また放牧をさせていて、そしてその名前が書いてありました。その管理している人たちの名前が書いてありました。ラクダを司ったのはイシュマエル人オビル、メロバを司ったのはメロノテ人エフデア、羊の群れを司ったのはハガル人ヤギズ、これらは皆ダビデ王の所有する財産の係長であったということです。で次にですね、32節でこのダビデの側近の名が書いてあります。ダビデのおじヨナタンは議官であり英知の人で、彼は初期であった。ハクモニの子エヒエルは王の子らと共にいた。アヒトフェルは王の議官で、アルキジンフシャイは王の友であった。アヒトフェルの後を継いだのはベナヤの子エホヤダとエブヤタルであり、王の将軍はヨアブであったと。 アヒトフェルという議官がいて、でその後を継いだ人が出てきてますけれども、理由は分かりますね。サムエル記第2を思い出していただければ、理由はアヒトフェルはどうなりましたか。自殺したんですよ、ね、あのアブシャロムに、ダビデの息子アブシャロムについてクーデターを起こしたときに、それを、まあ、後ろで動かしていた人がアヒトフェルです。そしてダビデを殺す計画を立てたんですけれども、それがここに書いているもう一人のダビデの友フシャイによって、この止められてですね、でもう、自分の計画ができない、そしてダビデは死なないということが分かったときに彼が自殺をしました。まあ、こういう形で27章があり、まあ、ちょっと読んでいくのはちょっと退屈だったかもしれませんが、実はですね、28章と29章に直接関わるんですよ。ダビデがこれから語っていく人たちは、まさにこの12軍団の分団の人であるとか、あとは12部族の頭の人であるとか、また千人隊長と百人隊長とか、その人たちを集め最後の言葉を残します。でその間に、その中にソロモンがいて、ソロモンにも語り始めるんです。ですか。さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産家畜全体の係長たち、ね、先出てきましたよね。もう今先出てきました。で宦官たち、有志たち、すなわちつまりすべての有志をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のために、私たちは私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし王は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。とこのダビデが立ち上がったという言葉、これかなり力を振り絞っています。というのは第一列王記の一章を見ますと、ダビデは基本的にあまりにも年老いていて、まあ、床から出てこれないほどですね、まあ、そういう状態であったんですけれども、今彼らに対する最後の言葉を語るために力を振り絞って立ち上がっているわけです。まあ、似たような人がいました。過去はヤコブがそうでした。覚えてますか。12人の息子が集まって、そして彼はもう死ぬ前だったんですけれども、床のところにいてですね、そして12人に対して予言を行いました。祝福した。終わりの時のことだと。そしてそれがこの本当に終わりの日ですね、まあ、将来のことに至るまでのことのも含むその祝福の言葉、予言の言葉を話しました。そして同じように今ダビデが立っていますが、この前話しましたように、神の家のために、神のために家を建ててはならないと ダビデは神に言われた。理由が血を流してきたとですね。でもうここにいる軍人たちはですね、勇士たちはもうそれはよく分かってるわけです。共にダビデと共に敵の血を流してきたわけですから。でその血を流したっていうのを覚えてますよね。神殿というのは安息を意味しています。神殿は平和を意味しています。まだ戦っているのであったら平和、安息ではないんですよね。だからその安息を表す人物は他にいなければいけないと、というのがそれがソロモンになるわけですけども、次読みますね。けれどもイスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める王の王座、主の王座につけてくださった。そして私にこうせられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも 確立しようと、以前もこの22章のところでダビデはこのことをソロモンに対して、またその他の人たちもいたかな、ちょっと待ってくださいね。ソロモンは確実にいたんですけれども、ソロモンに個人的にですね、でその後で、22章の17節以降を見ると司たちに語っていると書いてありますけれども、でここでですね注目したい、今話したこの4節から7節までの言葉で繰り返されているのが選んだということです。ですね、私を選びましたよと、私の父の前科から私を選んだ、ユダの中から君たるものを選ばれたからであるあります。そして今度はソロモンですね、このダビデには子供がたくさんいたけれども、ソロモンを主が選ばれたわけですね。でまず最初に神様は何ていうのかな、このちょうどメシアが誰なのかということを示すために大きなところからこう絞り込みをどんどん行っていくんですね。このフォーカス、ズームアップをするかのように絞り込みを行っていくわけなんです。でまず神は女の子孫、女から生まれてくる男の子っていうですね、女ではないっていうのは分かりますよね。でその次にですね、この先ほどの言ったヤコブが終わりの日についてそれぞれの息子に予言を行った時にユダを選んだんです。主の御霊によってユダを選びました。創世記の49章の10節に、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない、ついにはシロが来て国々の民は彼に従うとですね。ユダ族でなければいけないわけです。で今度ユダ族からさらにここに書いてあるようにダビデを選ばれたわけです。ユダ族には数多い人がいたにもかかわらず、このエッサイの家族の中の末の子をですね選ばれたわけですね、神が。そしてさっき話したようにダビデにも多くの息子がいたけれども、ソロモンを選ばれたわけなんです。でダビデはここで選ばれた理由を述べています。4節ご覧ください。私を愛しって書いてある。そして私を選んだ。神がダビデを愛したからダビデを選びました。その他の息子たちの中で一番優れているからダビデを選んだのではなくて、ダビデを愛しているから選ばれたわけなんです。でソロモンも実は同じなんです。ここには書いていませんけれども、サムエル記第2の12章24節25節にソロモンが生まれたところが書かれていますが、こう書いてあります。ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせた。このエディデアが主に愛されたものという意味です。神の選びは愛なんですよ。愛に基づくんです。テサロニケの第2の13節、主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。神は皆さんをキリストにあって選ばれました。理由は愛しているからですですね。で条件が書かれていました。この28章のところで、今最後を読んだところで、もし彼が今日のように私の命令と定めを行うと固く決心しているならば、私は彼の王位を常しえまでも確立しようと。ですから、従順が 必要条件なんですね。これ旧約においては必要条件なんです。ソロモンが掟をことごとく守るならば、とこしえにその王位を確立しようと。でどうですか、覚えてますか。第一列王記にはソロモンは最後まで主の掟に従ったでしょうか。違いますね。だからこれは叶わなかったんですよ。もし仮に従ってたとしたら、とこしえに行ったわけです。でこの論理がガラテア書とかいろんなところにも書いてあって、もし立法を、あ、ローマ書にも書いてあったかな、完全に守りを行うならば私たちも同じように行いによって永遠の命を得ることができるわけですよ。でも肉の弱さがあり罪を宿しているから全部守りを行っていないわけですよね。新約はそれが分かってるから結んでくださった神様の契約であって、私たちの不従順にかかわらず神がその罪に伴う罰をご自分のうちで、つまりキリストにあって受けてくださった。つまり信じる者が祝福を受け、その呪いはキリストが取ってくださったわけなんですね。でソロモンはと言いつつもキリストを示している人物であります。とこしえに国を治めるという約束を持っているような人物であります。でこれがもともとダビデに与えられた約束であって、サムエル記の第2の方に、または第一歴代史の17章のところにこの書いてありました。遥か先のところまで告げてくださったです、告げてくださいましたね、主よとダビデは話してるんですね。これメシアが出てくることを彼は知っていたんですけれども、ソロモンも同じようにそのなんていうのかな、そのメシア的な、油注ぎを受けていたんですね。男の子が生まれることによって、ダビデの家から生まれることによって気になる方が来ると、それがイザヤ書の6章の9章の6節7節に書いてありますが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支えるですね。このように、このメシアが現れるんだよと言って、ガブリエルがあのマリアにこの約束をも伝えて告知したんですよね。あのルカの一章を読みますと、まさにイエスにこのメシア、あのダビデの約束が実現したわけです。でいきます、8節ご覧ください。28章の8節、今主の集会全イスラエルの前で、私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためであるということで、ソロモンだけではなくてこの頭司たちも主の命令を守れば子孫による祝福があるよということを励ましています。で9節ですね、午前中の礼拝でお話ししたところですが、我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるため、あなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。はい。9節で神が、ダビデがソロモンに息子に対する言葉として命じた、言いつけたものが3つあるということを午前中にお話しました。はじめは何ですか ?1 番目。神を知りなさい。2番目は 神に使いなさい。3番目は神を求めなさいですね。9節に書いてます。で実はですね、時間の関係上10節はやらなかったんですよ。10節は心に留めなさいとあるんですが、何を心に留めるかって言ったら、選ばれたことを心に留めなさいって言ってるんです。そしてもう一つ最後実はありまして、勇気を出して実行しなさいとですね。キリストにあって神に選ばれたことを心に留めなさいと言ってるのと同じなんですね。いいですか。神にあって選ばれているということは、私たちが何をやっていても神に選ばれているということよりも、このことをある意味誇りに思って、そしてちゃんと責任を果たしていきなさい。あなたは大きな特権が与えられていて、使命が与えられているよ。だからあなたはそれをすることができるし、その力も与えられているし、しっかりと果たしていきなさい、努力していきなさいということを教えているわけなんですよ。どうですか、よくセルフイメージとかですね、自尊心であるとか、肯定的にどうやって自分を見ればいいか、クリスチャンはやめてください。する必要がなりません。神がこの世に選んでるって言ってるんですよ。もうこれだけで十分です。これ以上のセルフイメージアップはないですよ。自分の中にないんです。自分の中に自分が何か価値があるということではなく、神が愛してくださったというところに価値があるんです。そして神が選んでくださったんですよ。すごいですよ。この天と地を作った神様ですよ。これから送られてくるケネディの大統、あのケネディの娘さんのこのなんでアメリカの大使ですね、よりもはるかに大きな権限が与えられてるんですよ。わかりました。すごいんですよ。だからなんかでかい声下げてすみませんね。第2ペテロの1章の10節で、ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありませんと、ということですね。で、大使の人が自分の意見を言えないと同じように、アメリカを代表してるわけですね。アメリカの大使はね、これ在日の、私は御国の大使です。キリストの使節です。大使ですね。つまり私たちの願いとか意見とか、そういうものは あってはいけないって話をしてるんではありません。あっていいんですよ。でもそれが表に出てはいけないんです。つまりキリストの権威とキリストの使命、これを優先させていく生活を行っていくわけですね。で最後の命令が勇気を出して実行しなさいですから、もうこれは説明の必要がありません。実行あるのみです。いや分かりました。でもちょっとね、まあよく分かったんですけども、ちょっとね、いやちょっとねじゃないんですね、実行してくださいというのが、このダビデがソロモンに言った言葉ですね。で今度は11節です。ダビデはその子ソロモンに玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。これから使用書き、あのコンピューターとかね買うとね、使用がどうなってるかっての書いてありますよね。CPU がどうなって、CPU がで、あのハードディスクがどれだけ大きくて、メモリがどれだけ大きいか。その使用書きが神殿の使用書きなんですけれども、実はそれはダビデが書いたんですよ。でしかもそれはダビデが自分で考えたのではなくて、次ご覧ください。御霊が導かれました。 御霊により彼が示されていた全てのものの使用書きであった、すなわち主の宮の庭のこと、周りにある全ての脇部屋のこと、主の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、やりましたよね、23章から26章あたりに書いてありましたね、祭司とレビ人の組み分けですね、主の宮の奉仕の全ての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いる全ての器具のことであるですね。これが使用書で御霊によってダビデ書きました。金については各種の奉仕に用いる全ての器具に使う金の目方、全ての銀の器具については各種の奉仕に用いる全ての器具の目方が示され、金の燭台とその上にある金の灯火の皿の目方には、一つ一つの燭台とその上にある灯火皿の目方が、銀の燭台については一つ一つの燭台の用途別に燭台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。なんと目方までをダビデは定めています。でまた並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯についてはそれぞれの杯の目方、銀の杯についてそれぞれの杯の目方、聖金の甲の段についてはその目方、主の契約の箱の上で翼を述べ防ぎ守っているケルビムの車のひな形の金のことが示されていたと。でこれらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はその使用書のすべての仕事を賢く行う。第一列王記の中で私たちは読んだ神殿の中身、またこれから第二歴代史の中でも詳しく見ていく神殿の中身が全部主の手によって行われたというのがここでの話です。興味深いですね。この神のこの聖書の言葉が人の考えによって書かれたのではなくて、私的解釈ではなくて、聖霊に導かれたものが書いたというふうに第二ペテロに書いてありますね、一章のところに。同じような形でこの神殿の中身もダビデではなく、ダビデが勝手に考えたのではなくて、全て神の手によって聖霊の導きによって書かれたものなわけなんです。そしてそれからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくあり、大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるんだから、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために知恵のある進んでことにあたるすべての人がどんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民はあなたのすべての命令に従う。ということでソロモンにこの22章にある同じ励ましを持って励ましています。強く大しくことを成し遂げなさいですね。恐れてはならない、これ書いてありました。22章の13節に書いてありました。あと主が共におられるという言葉、これは11節に書いてある言葉、これも22章に書いてありました。でこれがモーセがヨシュアにこの全ての仕事を任せる、その受け継がせる時にも同じ言葉を言ったわけですけれども、また同じような大事業をこのソロモンに任せるわけであって、同じ言葉で励ましたわけなんですね。どうか励ましの言葉一回言ったからもうそれで OK だと思わないでください。こうなんかしつこい、こうただね、私たちね、これ通読してたらね、なんかしつこいのまた同じこと言ってるなってなっちゃうかもしれませんけども、これ聞いてる本人はソロモンビビってるわけですよ。そうでしょ、若いんですよ、まだすごい若いんですよ。その人が全国を治めなきゃいけないんですよ、ね、励ましが必要です。でお互いにもう私も反省しますけれども、励ましが必要ですよね。あ、一回言ったからいいじゃなくて、また また3回目も4回目も励ましていく必要があります。で、実はね、イエス様が弟子たちに十字架につけられる直前って、そうなんですね、ヨハネの13章から17章までを読みますと、まあ厳密に言うと17章は祈りなんで16章、13章から16章を読みますと、互いに愛し合いなさい、聖霊があなた方に送られるよとか、イエスの私の名によって祈れば祈りが聞かれるよ、喜びが満たされるためなんだよ、同じことを何回も繰り返すんですよ。ですね。なんでか、弟子たちがビビってたんです、ね、十字架につけられるってことはもちろんのこと、その後で天に上げられて、もうイエス様と一緒の生活がなくなっちゃうんですよね。だから、いや、そうじゃないんだよって、それを繰り返しました。で、29章に入ります。ダビデはイスラエルの全集団に対して今度は話します。先ほどは司たちでしたけど、今度は全集団です。次にダビデは全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためではなく、神である主のためであるからである。私は全力を尽くして私の神の宮のために用意をした。すなわち金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の小、これなんていうんですか、これ、象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意したと。長年かけて彼は用意したわけですね、これをね。で、3節で、その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としてしていた金銀を私の宮のために捧げた。あ、神のために、間違った。そうですね、私の神の宮のために捧げた。具体的に、家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から、金3000タラントと青銀7000タラント、金は金製品のため、銀は銀製品のため、またすべての職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。ダビデはこれまでその戦争を行って分取り物を、それを神に、神殿に捧げたわけです。これを簡単に言うならば国費ですね。いわゆる戦争するというのは国で行いますから、そしてそこで得たものというのは当然神殿に行くわけで、自分のパーソナルマニーではないんですよ。個人的なお金では全然ないわけですよ。でも今ダビデは、先ほど見たように宝物蔵ありましたよね、王の宝物蔵がありました。そこからもう神殿を喜ぶあまりにさらに捧げたんですね。で、その金の量がすごい。1タラントって34キロなので、3000タラントは、僕ね、何回も計算し直して間違ってない、これ数字が信じられなかったんですよ。102トン、あとで間違ってたら教えてください。3回か4回計算したんですけども、102トンなんですよ。すっごい。で、2倍以上の銀を彼は捧げて、これを自ら進んで行った。同じように自ら進んで行う者はいないかって誘っています、呼びかけています。そしたら6節です。すると一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで神の宮の奉仕のために金5000タラント1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手には託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。まさにあれですね、さっきのソロモンに対するダビデの言葉、 まさに彼らが行ってますね。全く心を持ち自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。あの27章に書かれていたこの分断の長たちとかですね、あと各部族の長たち、兵士たちとか王の庶務を担当している者がですね、強いられてではなくて喜んで、そして自分たちの金銀宝石を捧げたわけですね。このように自ら進んでという言葉が何度も出てきています。実はモーセの幕屋も同じでした。覚えてますか？出エジプト記ですね、36章の2節から7節に驚くべきことが書いてあります。献金をやめさせたっていう、そういうことあるんですね。読んでみますね。出エジプトの36章の2節から7節、モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のために仕事をしないように。こうして民は持ってくることはやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどである。わかりますか？捧げるということが書かれているときっていつもこの喜びと進んで捧げる、自分で自らっていうのがあるんですよ。で、新約聖書の教会においても全く同じで、第2コリントの9章の5節から7節で、そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ですね。同じなんです。で、2つの点をですねお話したいですが、1つは惜しみながら捧げてはいけない。惜しみながらということはですね、捧げた後に、捧げたんだからちょっとなんか私の言うこと聞いてよですね。この献金をね、これだけねしたんですから、だからちょっと私のねこの教会における意見も聞いてくださいとかですね、あるいは献品というのありますよね。これ献品してですね、その後にですね、なんかちょっと惜しくなってる、あと条件をつけですね、これはねこのために用途に使ってくださいとかですね、かなり紐、これ紐付き、紐付きって言ったら分かりますかですね、そういうものをつけてはいけないよということ。もう捧げたのであればもう自分のものではなくて主ご自身のものであって自由にしなければいけない。でもう一つは強いられて嫌々ながらではいけないと。でこれは午前中もお話ししましたが、心理的な圧迫がかけられて献金してはいけないということです。だからパウロは注意してこう言ってます。前もって用意しなさい。心で決めた通りにしなさい。わかりますか？なんでそうするか。その場の雰囲気、ね、献金の時間になりましたって、はい、じゃあ皆さん主に捧げましょう、行けば、はい、捧げてください、ってこうやって、やんなきゃいけないって言って、これ財布から一生懸命取り出してですね、とかって言いながらやっちゃいけないよって話なんですよ。ですか？それだと喜びじゃなくて強いられて、またプレッシャーによって捧げられる。そうではなくて、まず収入に応じてってあります。最後に残った分を献金しようではないんですよ。収入に応じてですから同時なんですよ、ね、そして次に前もってなんです、ね、心で決めるんです。だからそういうプレッシャーが全くない時に、私は主に対してこれだけを捧げますっていうふうに決めるんですよ。線引きを行うんです、ですね、そして捧げるときにはそれを捧げるから、もうその周りの雰囲気っていうのはもう関係がないんですよね。でこれによって初めてどうですか、喜んで与えることができる。これ喜んで与えるって午前中お話しました。 自分でこの神様の命令を守るという強い意志を、これ意志、決意を持っているのであれば、それが喜びになっていくんですよね。まあ、献金、まあ、他の奉仕も神の命令なんですけれども、献金も命令です。収入に応じて10分の1を目安にして捧げることが命じられています。それ旧約じゃないですかとかって言うんですけど、実はですね、新約にも書かれていまして、マタイの23章の23節に、このパリサイ人に対してイエス様がね、あなた方はこんな細かいことまで全部 10分の1を捧げていると、で憐れみとかそういう正義とかそういうものをないがしろにしている。でもイエス様言われました、ただし他の方10分の1もおろそかにしてはいけませんと言ってます。そして教会に集うこと、これはヘブル人への手紙の、どこだっけかな、12章かな、11章か、12章あたりですね、この怠ることなく集まりなさいと、かの日のことを思って集まりなさいというのもあります。バプテスマも本当にもうはっきりとした命令がありますよね。賛美することもこれ実は命令なんですよ。御言葉を聞くことも命令です。でも喜んで行うんですね。これはなんでそうできるかといったら、自分が全く神のしもべであり、自分の人生と命は全て神に委ねられている。だから誰に言われなくても、私は主の命令に従います。誰に言われなくても、いや、むしろ反対されても私は従いますと。そして後で感情として喜びを抱くことがあるかもしれませんけれども、困難な中であってもやはり主を褒めたたえて従うことができるんですね。で、10節からのダビデの賛美と祈りの言葉が、まあ、第一歴代史のクライマックスって言ってもいい言葉です。いいですか。大事ですよ。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたいた。ダビデは言った、私たちの父イスラエルの神主よ、あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたいて、褒めたたいます。主が天地を創造された、また全てを支配されている王である。だから力と尊厳と栄誉栄光、全ては神のものであり、全ての富もその動きも神のものだと、神が掌握されているんだと、ということをまず言って、で次です。誠に私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、全てはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。私たちは全ての父祖たちのようにあなたの前で異国人であり起流しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意したこれら全てのおびただしいものはあなたの御手から出たものであり、全てはあなたのものです。いかがですか。これは献金とかね言っているけれども、私たちが考える献金じゃないんですよ。私たちが持っているものを神様にお返しすることさえもできない。なぜかと言ったら、今私たちが持っているものがもともと全部が神のものだからだって言うんですよ。まあ、これを簡単に言い表しますと、お父さんお小遣いください言うわけですよ、ね、1万円 そしてあと2日後がお父さんの誕生日です、ね、そして2000円のネクタイを買ってあげました。お父さん、ネクタイプレゼント。お父さんは何て言いますか？ありがとう、もともと私のものなんだけれどもですね。これが献金なんですね。喜んで捧げるということがキーワードになっていますが、喜んで捧げられない、惜しんでする原因が何か分かりますか？それが今持っているものは私のものだという所有意識です。当然の権利としていることです。コリントにある教会は決して貧しい兄弟たちではなかったんです。むしろコリントではなくて、そのもっと上の方のマケドニアという地方にいる兄弟たちは貧しかった。極度の貧しさって書いてあります。第二コリントに。にもかかわらず必要以上、必要いやそれ以上の捧げ物をしたって書いてあるんですね。しかも喜んで。なんでコリントの人たちはお金があったのに惜しむのか。これ本当不思議ですよね。貧しい兄弟がたくさん捧げられて、お金持ちの兄弟が捧げられないんですよ。なんでこういうパラドックスが起こるのか。それでパウロがこう言ってるんです。第一コリントの4章7節。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。今持っているものでもらったものでないもの、つまり全部が神から与えられていて、自分が持っているものは何一つないんだと、こう言っているわけです。ヨブが、あのヨブ記にあるヨブが、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒美かな。私が持ってるというか、私自身でも裸でなんですよ。裸で帰るんですよ。あとは全部神が与えて神が取られるものなんですよね。そこでダビデがここの祈りの中で、私たちは気流者で日々は影のようで望みもないと、何もないのだというところに私たちがいるときに、すごく自分は身軽、超身軽なんだというところに立っていないときに、自分が一生懸命働いて得たものだ、自分が持っているものだ、これを手放したら私は貧しくなるとかですね、何言ってんですか、今持っているお金全部神様から与えられて、神の御心だから、意思だからこうやって持っているのに、ではなくて、取られる取られるっていうふうな気持ちになるわけなんです。でね、そういう生活をね送っていると、人生が重くなります。自分が努力してきたものだから手放すことができない、こうやって窮屈にしてしまいます。で、なんでこういうことが起こるのかというと、このダビデが初めにこの賛美を始めた、祈りを始めた時の言葉が、神様がいかに偉大かを忘れちゃうんですよ。神様がどれだけ優れているか、万物の支配者であって相続者である、すべての名がついているものよりも優れた名がキリストに与えられている、この方に捧げる、に捧げると言ってもただ動いただけっていうか、神様のものが一つのところから自分のところから他のところに動いただけなんですよね。だからある人がこう言いました。私たちがどれだけ神に捧げられているかということを問うのではなくて、自分がどれだけ自分のために神の財産を費やしてしまっているかを問うべきだと。意味わかりました？いつもはどれだけ捧げるかじゃなくて、自分がどれだけ自分のために、だから全部神のものなんです。あと自分のためどうなのか。詩編の著者が同じことを言ってます。116編の12節、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。お返しできないんですよ。あまりにも全てが恵みですから。ということですね。で、17節、 私の神、あなたは心を試される方で、優なことを愛されるのを私は知っています。私は優な心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。私の父祖アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いを常しえのお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてくださいと。はい、今ここで、ダビデが言っているのは心ですね。この志ですね。イスラエルの民のこのアブラハムから受け継がれているこの志、またソロモンに与えられているこの命令、このモーセの律法にある命令ですね。こういう祈りを捧げてます。で、先ほどのこの捧げることに全くつながる話なんですけれども、私たちがなぜ捧げるのか、今捧げるって言ってもですね、献金のみならずこのエネルギー、自分の時間であるとか全部含めてですね、話してますよ。なんで捧げるのかって言ったら、私、神様が足りないからですか？神様は私たちいないと困っちゃうからですか？違うんですね。全然助け必要としないんですよ。なくていいんですよ、私たち。じゃあなんで捧げる必要があるのかって言ったら、神が必要なくて私たちが必要なんです。私たちのために必要なんです。すぐな心とか、主ご自身に向いているようにとか、全き心とか、このような霊的な実質、霊的な祝福を私たちが受ける、私たちが神の心と一つになっているということができているために捧げるわけなんですね。で、パウロがピリピの教会に対してこのことを話したんですよ。4章の15節から17節で、有名な言葉ですけれども、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなたは一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。パウル喜んだんです。確かにパウルたちの宣教チームはお金を必要としていました。生活をしなければいけませんから、当然ながら。で、一度だけではなくて二度も来たんです。私も本当に個人的なこと言ってしまっていいのか分かんないんですけども、ロゴスミニストリーですね、この教会以外にこのウェブサイトでやってますね。で、それでこう来るわけですよ。で、その時に本当に思うのは、もちろん当然ながら物資的な必要は、物資的な必要って言ってもやっぱりミニストリーに使っていくんですけれども、中身はでもやっぱり助かりますよね。で、それもあるんですが、それじゃなくて本当に神の言葉が高く上げられている、この聖書を教えるこの神様の言葉が本当にこの日本、また日本語を話す人たち、世界中ですよね、もうアメリカの人たち、そうですね、アメリカとか、調べると、あとそうですね、アメリカ、韓国、中国、もう本当にいろんな国がに日本の人が見ているんでしょう。本当に神様が広げてくださってるんだっていう印なんですよね。だからますますこの働きをしなければいけない、この働きは神の御心であって、神がしなさいと命じていらっしゃるんだと。で、それをパウロが今ここで言ってるんですよ、似たようなこと。この受けてるんだけれども、これは本当に何だっけ、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なんだよ。いただきます。神に対する愛の表明であって、そうやって捧げていく、支援していくというのはですね、また兄弟姉妹に対する愛の表明になっていくわけですね。そして20節、そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝したですね。今 褒めたたいた、自分が褒めたたいたんですよ、ダビデが、ね、自分ばっかり褒めたたいちゃいけないから、みんなも褒めたたいなさいって言ったら、みんながおーしよーってこうやって褒めたたいたわけですね。そしてその日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全所に生贄を捧げた。牡牛千頭、牡羊千頭、子羊千頭、これらに添える注ぎのブドウ酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日大いに喜んで主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司としたと。ここで改めてソロモンを王としました。覚えてますか？改めてって書いてる理由があるんですよ。覚えてますか？あの第一列王記でダビデがおじいさんになった時に、アドニア、息子アドニアが自分が王となると画策して、将軍ヨアブと祭司エブヤタルを自分につけたと。それでそのことをナタンが知って、速やかにバテシバを通じてダビデにその真意を問うたわけですね。そしたらやはりソロモンなんですよ。それはもうダビデ自身がさっき読んだように神から語られていて、そのことをバテシバに話していたんですよね。おかしいと、ね、この動きはということで、こうでその時に速やかにあのしなければいけなかったので、ラバに乗せてギホンの泉のところでソロモンを立たせてですね、王様万歳と言わせたんですよね。それが即位だったんですけども、改めてですね、今ここで、ね、この生贄を捧げて大いに喜んでいるわけです。でね、本当に今ここでずっと読んでいくとですね、歴代史、またダビデ王朝を読んでいくとですね、でこれからソロモンも読んでいきますけれども、本当にこの神の国ですね、将来の神の国をよく表している。ソロモンが王になって、それでこれだけたくさんの生贄が捧げられて、皆が喜んで飲み食いしていると。イエス様が再臨された時に、イエス様が王となられて、ここで千年間の統治が行われる時に、初めに行われるのが飲み食いなんです。マタイの8章の10節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと言ってんですね。そしてこうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼のより先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられたということで、話がとても似てますが、モーセが死んだ後にヨシュアに対してイスラエルが皆彼に従って忠誠を誓いましたけれども、今も同じようにダビデが死んだ後も主がこのダビデに与えられた尊厳がソロモンに受け継がれていくわけなんですね。これが大事ですね。このテーマになってますね。テーマというか何度も言及してますけれども、午前中も話しましたが、受け継ぐものなんですね。受け継ぐもの、神の国というのは受け継ぐものなんです。自分が働いてそれで終わりじゃないんですよ。神はそれ以上のことをお考えになってるんですよ。そしてそのことをしっかりと準備をしてバトンタッチしたのがダビデであり、ソロモンがいかに、この優れているかということが特に歴代史の第2に書いてあります。で次に、このようにしてエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデの業績は最初から最後まで預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。それには彼のすべての統治、彼の力、また彼及びイスラエル、それに各地の小王国が過ごした時代について記されていると。この偉業があったということが書いてありますけれども、最後にですね、この 他の書物が書いてありますね。サムエルの原稿録、おそらくこれが第一サムエル、サムエルが死ぬ時までの話で、その後の第二サムエル記、またはサムエルが死んだ後のは、もしかしたらこの預言者ナタンと預言者ガドによって書かれたのかもしれません。第一、基本的に第一サムエル記がサムエルで、第二がこのナタンとガド、あるいはまた違う書物があったのかもしれませんけれども、この記されていると書いています。このような形でダビデの偉大さがソロモンに受け継がれていったというところで終わっているというところが、本当にまあ私は個人的に示されたというか感動しています。自分の個人プレーではなく神の国なんだ、故に受け継がれたということが彼の偉業の大きなことの一つになっているんだということですね。ということで、本当に、皆さんの生活がこの受け継いでいく生活になってほしいです。まず自分から始まって、それから周りにいる人にいかにこの神の命を引き渡していくのかであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの働きをダビデがしっかりと最後まで行ったことを感謝いたします。本当にこのことって本当に途中で自分のことを楽しもうとかしてしまいがちで、本当に歴代のユダの王で最後が困難になったということがたくさん書いてありますけれども、本当に主よ、この始めるのは楽なんですけども、それを貫徹するのが主よ本当にチャレンジだということを教えてくださいました。神様、どうか主よ、どうかここにいる兄弟姉妹が本当にこの最後まで走っていく競争者として守っていてくださいますようにお願いいたします。主よ、ダビデが祈ったように本当に心が守られて、あなたの命令をことごとく行うことができますようによろしくお願いいたします。すべてあなたに栄光を開始して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。